強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。今週も数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も税理士の原直美先生にスタジオにお越しいただいております。原先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回は6月21日に新しく出版されました小さな企業のファイナンスという本についてお話をお伺いしたいと思います。はい、こちらは小さな会社さんの経営者向けの本ということですね。
そうですね。はい、やっぱり小さな企業って言っても、だいたい従業員1人2人ぐらいで、もしくは家族だけで始めるところの方を意識したんですけれども、最初からね、もうすごい資金をたくさん持ってる起業するとか、もしくは上場しようっていう方じゃない、本当に平凡なちっちゃな方が、じゃあどうやって資金を集めてビジネスを軌道に乗せられるかっていう、そこをお金に困らない企業の方法について書いた本です。
はい。はい、これは原先生の顧問先のご指導の内容を、まとめたっていう。
そうなんです。はい、実はそうですね、税理士っていうのはお客様と一回関わると、基本的に会社が続いている限り一生の付き合いになるんですね。ですからほとんどのお客様は途中でうちのお客様になったっていう方もいらっしゃいますけど、会社を作るところからお付き合いが始まるんですよ。そうするとうちに最初いらした方に、じゃあどうやって事業計画立てましょうかとか、この1年間どうやって売上立てますかとかいうところから始まるんですけど、その時に当然融資の話が出てきますよね。で、皆さん、私はもうこの本の中ですごく言ってるのは、自己資金がないと融資ってもちろん借りられないんですけども、例えばほとんどの方が実は親から借りてるとか、夫妻から借りてるとか、そういう方が多いんですね。もしくは知り合い、もしくは元の会社から出資を受けたり借りたりで、そうではなくて第三者である金融機関からお金を借りてスタートしましょうっていう本なんです。で、なぜならば第三者っていうのは、特に企業の場合っていうのは事業計画がしっかりしていれば、だいたいお金割と借りやすいんですね。で、本当にもしかして、でも実は起業してもうまくいく人ばかりじゃなくて、なかなか思い通りいかない、その時に苦しくなった時になかなか第三者お金を貸してくれない、その時にこそ親とか仲のいい友達とか知人に手を差し伸べてもらわなきゃいけないわけだから、最初からもう夢と希望に満ち溢れてる時にそんな奥の手を使っちゃいけないんですよ。だから最初から、でしかもこういうビジネスをしますって、それを第三者の金融機関に判断してもらって、あ、そのビジネスいけそうですねって言ったらお金を貸してくれるんだから、そうだったら企業スタートできるよねっていう、そういうところからスタートしてるんですね。
その考え方は私も大賛成なんですけど、私も融資のお手伝いをする時があるんですが、あんまりそのうるさいこと言うんだったら買いたくないなっていう人がたまにいるんですけどただ確かに面倒くさいなと思うんですが、今原先生と私も原先生がおっしゃったことと私も同じことを考えてるんですけど、やはりもう専門家に見てもらうっていうことが、逆に自分のその会社の事業を発展させるヒントがもらえるっていうふうに考えていった方がいいと思うし、例えば事業が小さいうちは自分の思い通りにできるかもしれないけど、従業員さんを増やしたりお客さんが増えたりすると、やはり自分一人だけの考え方ではなかなかやっていけなくなるっていうことを考えると、金融機関に見てもらって、この事業ならしっかりしてますねって言ってもらった方が自信になりますよね。
そうですね。確かにそうですね。で、そもそも国ですとか、あとは地方自治体が今そういう創業融資しましょうって応援体制にあるので、その利用しない手がないっていうのがまず一つと、その今六角先生がおっしゃったみたいに、その応援しましょうっていう体制にある国や日本政策金融公庫ですとかね、国や地方自治体からダメ出しされたら、そのビジネスダメなんで見直さなきゃいけないんですよね。だからそういうチェック機能も果たせるっていうことで、もう絶対おすすめ。あと、ただ日本はね、もうアメリカなんかですと、もう 直接投資といってもベンチャーを応援する風潮がありますけど、日本はちょっとまずそうないじゃないですか。上場を目指してない限りはベンチャーキャピタルをお金出してくれないっていう状況の中で、そうするとじゃあ実際現実的にお金を借りて返していかなきゃいけないんですよね。で返していくっていうのはどうやって返していくのかって、利益を生まないと返せないんですよ。でお金を借りるってことと、お金のあるってことと利益があるってことは実はイコールじゃないので、その借りたお金をどうやって返せるかっていうプランが創業計画書なんですよ。だからそこを間違えちゃいけないっていうのはまたもう一つありますよね。
そうですね、うん、事業計画書っていうと、まあ、銀行が書けっていうから書いてるっていう感じの人もいるんですが、うん、結局その自分がどう行動していくかっていう、その自分の考えをまとめるっていうことにも役立つので、
ええ、
私原先生が素晴らしいなと思うのは、すでに51の質問に答えるだけですぐできる事業計画書の作り方っていう本を書いてらっしゃるんですけれども、ええ、税理士の方でそこまで税理士の方で事業計画書を書く作成のお手伝いできる方は多いんですけれども、本を書くまでにきちんと考えをまとめられている税理士の方って意外と少なくて、今回の本もその事業計画書をどうすればうまく作れるかってことが書いてあるっていうところがすごくその魅力的な内容かなと。
はい、ありがとう、はい、今度の本はですね、まあ、前出したその事業計画書の作り方の本は、事業をもう新しく作ろう、もしくは既存事業を見直そうっていう方のための本なんですけれども、今度の本はもう本当に企業に特化したところの本で、お金を借りてそのお金をどうやって返すかっていうところまで踏み込んで書いてます。だから借りたお金は返そうよって、そこがまで書いてますので、そのためにはどうしたらいいのかっていう、お金に困らない企業の本当にビジネスの仕方について書いてるんですね。絶対に間違えないでほしいのは、お金があるから、もちろんお金がないとビジネス回っていかないんですけど、そのお金は借りたら返さなきゃいけないっていうこと、意外と当たり前なんですけど、意外とみんな分かってないですねそれでその借りる源泉はどっかっていうと利益の中にしかなく、その利益はどっから生まれるかって売上の中にしかない。だから売上上げていかなきゃいけないんですよ。でもなんかね、そこをね、意外と分かってないんです皆さん。
そうですね、銀行の人はうるさいってよく思う人がいると思うんですけど、はいはい、銀行の人が質問は少なくする方法は、今原先生がおっしゃった通りで、どうやって返すんですかっていう部分が計画書の中に書いてあると、銀行の人質問しないんですね。
なるほどね。
で、銀行の人が質問したいことが計画書にさえ書いてあれば、ほとんどその書類を見るだけで質問すごく少ない。その社長の考え方はどうですかとか、この製品はどうなんですかっていうところだけ聞かれるだけなんで、銀行の人はやっぱり一番関心があるのは貸したお金が返ってくるかっていう部分なので、この原先生の事業計画書を見るとですね、おそらく銀行の人は安心するし、質問もすごく減るんじゃないかな。
ありがとうございます。はい、私日本政策金融公庫さんと割とこうお付き合いしていて、そうするとうちの事務所に来て社長面接を受けたりさせていただいてるんです。そうするとそれにこうそばで聞いていると、その結局金融機関の方が一番聞きたいことって何かっていうと、社長が何をしたいかなんですよね。それでそのやっぱり自分の商品についてもう分かったから、もういい分かったよっていうぐらいこう情熱的に喋る社長のビジネスはうまくいくって言ってましたよね
あ、そういうことも計画書に書くといいってこと
ですか。はい、そうですね。はい、
わかりました。はい、ということですので、はい、今週もじゃあ時間となりましたので、はい、また来週別の本について原先生からお話を聞かせていただければと思います。
はいはいはい、
それでまた本のプレゼント企画の方はまだ応募
を
いただいておりますので、原先生の本をプレゼントでいただきたいという方は、ぜひ配信ブログを見てご応募いただければと思います。今週も原先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。